おはようございます。フォレストスーパー編集部の森上です。
同じ編集部の寺崎です。
今週の気になるニュースということで、寺崎さんの方からニュースがあると思って、
はい、6月23日の東京新聞の記事で、へえと思ったのが、エッセイとか随筆の世界には非常に元気があるという記事があってですね、
ほうほう、
書き手がまあ次々と現れていて、専門誌も創刊されてるらしいんですよ、
うんうんうん、
で公募の新人賞も生まれたということで、うんうん、まあ、その記事には文芸評論家の宮崎智之さんという方が、この人が随筆復興っていう雑誌なのかな、なんかこのねブームの倹約の方らしいんですけど、
うんうん、
この方が取材されていて、うん、でまあ実際どういうどのくらいのブームなのかっていうことだけど、
うんうん、
あと文学フリマって今すごい大盛況じゃない、
うん、
で文学フリマの販売部数数が2019年と今年の比較で、
うん、
エッセイ随筆体験記のブースが9倍以上に増えてるなって、
うんうんうん、
で小説純文学がまあ約2倍以下だったので、うんうんうん、まあかなり増えてるってことなんだよね、
うんうん
うん、でなんかその一応ね、まあ、これ今年に始まった話じゃないみたいで、これ調べてみたらすで、
うん、
にもう去年からねこの方が取材を受けている記事があって、
うん、
まあ、去年からももうすごい盛り上がっているということなんですよ。で、エッセイ誌、あ、専門文芸誌随風っていうのがあって、
うん、
これがね去年創刊されたんだけど、
うん、
2週間で10版かかったと。累計5000部っていうのは、うん、文芸誌では異例のヒットだということなんだよね、
うんうんうんうん、
で、まあ、その背景はどんなことがあるかっていうことが、まあ、この評論家の方が、まあ、一応分析しているのが、
うん、
まあ、まあコロナ禍以降この自分の表現欲というものが盛り上がっているのではなかろうかっていうのこととか、
うん、
独立書店がすごい増えていることとか、
うんうん、
いうことなんだよね。で、うん、実際その小説に向かう才能が今随筆とかエッセイに行っている現象を起きているんじゃないかみたいな、
うんうん、
そういう商業出版デビューが、その小説じゃなくって、
うん、
随筆エッセイっていうね、うんうん、ことなんだけど、でもこれまあよくよく考えてみたらさ、随筆ってさすごい、うん、もう日本の古典的な表現形態じゃない、
うん、
でエッセイってだからさ、エッセイがまあ増えてるっていうのもなんか結構時代なのかなと思って、その個人的なね、その個人的なお話を吐露するっていう表現がやっぱりこの何でもかんでも AI に結びつけるのもあれかもしれないんだけど、なんかこう AI 時代の反対の AI には絶対に書けない、
うん、
小説は AI は書けるみたいだけど、さすがに随筆、自分が人間が体験したことをこう思いましたっていうことっていうのは、
うん、
やっぱりもう人間の生身の人間にしか表現できないことだから、
うん、
なんかやっぱりそういう時代の反発的なものもね、
うんうん、
あるんじゃないかななんて思って、ちょっと面白いなと思って注目したんですよ、
うんうんうんうん、まあ、まあ時代の反発っていうのはもしかしたらあるかもしれないけど、俺それもそうだと思うんだけど、一つあるのがさ、
うん、
まあつまりその発表するなんていうの場っていうのは圧倒的に増えたよね、10年20年前に比べて。
あ、そうだね、それ
だからそれが実際にその自分の体験を語る機会っていうのがおのずと、うん、まあ例えば分かりやすいところノートとかそうだし、
うん、
もう圧倒的に増えたから、そこの裾野が広がったのかなっていう感じはしないでもないよね、
うん
うん、で例えば最近ニュースになったところだと、あれだよね、島瀬恋愛文学賞ってあるんだけど、
うんうん、
金沢学院大学が主催する恋愛小説をしたその文学賞なんだけど、これまあちょっとまあエッセイにもちょっと近いんだけど、
うん、
でこの前あれだよね、ヒコロヒーっていうお笑いの芸人の女性の、うん、彼女が
出したよね、本をね、
あ、出したっていうか受賞したのよ、
うん
うん、で黙って喋ってっていうものをね、でそれをまあ受賞したりとか、まあ、それで歴代のあれなんだよね、結構意外と賞って、この賞ってそれこそ小池真理子とか岩井島子とか三浦紫音とか江國香織とか木野夏生とか、もうそうそうたるメンツ、
うん、
林真理子もそうだし、うんうん、そうするとのメンツが綿谷りさとかね、吉田修一とか、まあ、そのあたりがあの結構受賞してるところに、まあこういうね、芸人さんが普通に文才のある芸人さんがこうやって発表するって賞を取るというね、そういう時代になったっていうのは結構意外と何だろうな、こう裾野が相当今まで埋もれてた人たちがこうして、うん、なんていうのかな、才能が出てきてるっていうのはすごい感じるよね、うんうんうん、実際にはね、うんうん、だからまあそれはまあ時代とともにやっぱりあるのかななんていう感じはするよね、
うん、だからやっぱりなんかエッセイってやっぱ若い人向け、もしくはすごい逆にもうすごい年齢層の高い人向けみたいなのがすごい層として厚かったけど、
うん、
各年代に共感するエッセイっていうのがもっと生まれてきそうな感じがするよね、
うんうんうん、
これから
うんうんうんうんうん、そうだね、うん、あこれさっきの小説だったけど、さっきのベストエッセイ2026っていう新潮のやつだね、小説新潮に寄稿したエッセイのうるせえお前が進化しろっていうものが、
うん、
選ばれたっていうのがあれだね、ヒコロヒーさんの、
ああそうなんだ、
うん、
あ、はいはい、
あの7月31日発売の、これから発売される、ものの、もので、うん、まだ彼女のエッセイだね、さっきのは女性文学賞だったけど、
あ
恋愛文学賞だったけど、
うんうん
うん、ちょっと勘違いしてたね、そうなんだよね、だからまあそういう意味ではまあその、うん、エッセイ市場っていうのがなんか広がってきてるっていうのがいいよね、
うん、だからちょっとね、うん、ビジネス書でもやっぱ前々からちょっとあるかなと思ってたのが、そのビジネス書の著者さんに、
うん、
やっぱガチガチのビジネス書ではなくって、
うん、
本当に個人的に寄せた、まあ、エッセイまでいかなくても、うん、エッセイ的なものっていうのは、うん、まだあんまりないじゃない、なんかそういう、うん、
自己啓発にはあるよね、
自己啓発になってくる
とか、うん、自己啓発系の本にはいくつかすでに多分あると思うんだよね、うん、だからそのエッセイなのか、まあでもビジネス書に寄せてる自己啓発なのかみたいな、
うん、
うん、いうものはまああるけども、そのいわゆるザ・エッセイっていう形での打ち出し方はしてない、
そうだよね、
うん、かもしれない、まあ自己啓発系にはまあいくつかあることはあるよね、
そっかそっか、
うん、だから例えばあの俺が担当させてもらったあの長松茂久さんのあれはもう半分エッセイだよね、
まあ、
本自体は、うん、そういう感じで書き下ろしてもらったところがあるから、
うん、
まあその自己体験とか自分が当時学んだね、
うん
うん、講義っていうのをエッセイにしたっていうところでいくとね、
うん
うん、それはまああることはあるけど、まあエッセイとしてビジネスエッセイっていう形のなんかものっていうのはないかもしれないけど、
うん、
うん、だからあとはだからやっぱりどうしてもビジネス書とかっていう国の中でのエッセイがなんでなかなか出にくいのかっていうのはちょっと自分の仮説があって、
うん、
やっぱビジネス書ってどうしてもその費用対効果っていうか
ジャンルの棚になじまないか、その目的に、
じゃ目的はもうやっぱりそれに何か得られるってことが、
うん
うん、そこを読んだら何かがノウハウが得られるとかスキルが得られるとかそういったところの部分の文脈でやっぱり購入する人が多いから、まあ、自己啓発ぐらいだったら可能性はあるのかななんて思うけどね、エッセイっぽいね、うん、
ジャンルとしてはね、
うん、まあそんな感じですか、
はい、
はい、というわけで、本日はそのエッセイのねその裾野がちょっといろいろ広がってますよなんていう、ニュース、が、いただきました、本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました、
ありがとうございました。